今週はローマの信徒への手紙第8章の29節と30節を朗読したいと思います。神は前もって知っておられた者たちを巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。ようやく28節が終わってですね、終わってというか、まあ、続いてなんですけれども、その次の29と30節に入りました。これからしばらくの間この2つの節にとどまってですね、学んでいきたいと思いますが、すでにこのことは説明をしましたけれども、この29と30節には前の28節の中でパウロがご計画に従ってと、そういう言葉を語ってますが、そのご計画、神のご計画ということについて、その中身が、詳細が記されている箇所なんですね。神様のご計画とは具体的にどのようなものなのか、人間を罪から救うために神様はどんなことをしてくださるのかということについて、パウロはこの29と30節にで段階を追ってですね、書いている、記しているんですね。それは神学用語でもうすでに言いましたが、予知、神様の、ね、予知、予定、証明、義認、そして、栄華というね、まあ、こういう神様の御業がこの中に示されていくということなんですけれども、今回はこの神の具体的な御業に入る前にですね、その神の御業、あるいは神のご計画そのものは究極的に何のために、何を目的として定められているんだろうか、何の目的とするものなんだろうかということを確認しておきたいと思うんですね。つまり神のご計画と御業の目的ということなんですが、まあ、そういったある人はね、あれ、神様のご計画って人間を罪から救うことが目的なんじゃないのってね、思う人いると思うんですね。もちろんそれは間違ってない、正しいことなんですが、神のご計画は罪に陥った私たち人間を救い出すためのご計画であることに間違いない。しかし実はそれが目的のすべてではないということですね。それが究極的な目的ではない。神のご計画の目的にはさらなる究極的な目的があるんだということですね。パウロはここで人間の救いのご計画についての究極的な目的を、最終的な目的を教えている。それが29節に記されているわけなんですね。パウロはここで私たちが巫女の姿に似たものにされるということと、巫女が多くの兄弟の中で長子となられるということ、そのために神はご計画を立てられたということを語っている。つまりこのことこそが神のご計画と御業の究極的な目的であって、第一に来るべきことなんですね。この29、30ではそのための神の御業が5つ出てくるんですけど、その神の御業っていうのは究極的なその目的を果たすための手段であって、その手段を学ぶ前にしっかりとまず目的を確認しておきましょうということですね。そのことが大事だということですよね。なんでパウロはここでわざわざ神のご計画の目的を改めて教えているか。それは単純なことで、それがもう絶対的に確実に成し遂げられる、その目標は必ず成就するんだということを読む人たちに、ローマの人たちに、そして私たちもそうですが、確信させるためですよね。つまりパウロはここでこう言ってる。あなた方は自分に関する神の目的がどのようなものであるかを知れば、神様がその目的を実現するのは確実だ、確かだってあることということが分かるでしょうと。その目的の性質からして、それが確実に必然的に完成に至らされなくてはならないことをが分かるでしょう。まあ、そういう意味でパウロはここで神のその目的、ご計画の目的というものを記しているということですね。じゃあその目的とは何か、まあ、先ほども言いましたが29節に書かれてあることなんですが、これはもう分かりますね。ただ単に例えば罪が許されることとか、あるいは私たちが神様の前に義と認められるっていうことでとどまるものじゃないわけですよね。罪の許しってとても大事ですよ。神様から許される、これはもう本当に大事なことであり感謝すべきことなんですが、しかしそれは私たちの救いの初期の段階ですね。入り口の部分ですよね。決してそれは究極的な目的ではない。さらに義認ということもとても大事です。私たちは罪が許されたと同時に神様の前にイエス様が成し遂げてくださった御業のゆえに、そのイエス様の成し遂げた義を こう代わりにかぶせていただいてね、そして神の前に義なるものと認めていただく、それが義人ということですけど、これも本当に感謝すべき大事な救いの一段階ということになりますが、しかしそれもまた究極的な救いの最終段階ではないということですね。案外私たちはこうイエス様の救いというと、十字架を思い出して罪の身代わりとして死んでくださった、その許しって大事なんですが、しかしそこでとどまっている、神様のことしてくだ された、それも素晴らしいことなんですけど、そこでとどまっていることが多いんじゃないかということですよね。パウロはここではっきりと29節でこう言っている。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。ここには二重の目的が書かれてある。私たちの救いというものの二重の目的、二つありますが、究極的なのは後ですよね。御子が多くの兄弟の中で長子となられるということ、このことが私たちにとっての究極的な救いの目標、目的ということになりますけれども、しかし神様はそのことの前に、その目的、つまり神の御子が、兄弟たちの中で長子となられるという、そこに神の御子の栄光が表されるということにおいて、実はその御子を信ずる私たち自身が御子に似たものとして作り変えられる、これ栄光の姿に変えられる、栄華ということにもなるわけですけれども、そのことを神様は定められたっていうんですよね。つまりこの究極的な目的には2面あって、一つは神様のご栄光、御子のご栄光ですね。しかしその御子のご栄光のために、御子を信ずる私たちもまた栄光に輝くものとして作り変えられるんですよっていう、これが救いというものの最終的な目的、最終目的、最終目標なのだとパウロはここで語っているということですね。なぜ改めてこういうことを確認する必要があるかといいますと、案外私たちはややもすると個人的に投げすぎる傾向がありまして、私たちは自分自身と自分を悩ませる特定の問題で頭がいっぱいになってしまってですね、もうそれで全てであるかのような、もうその問題に集中しすぎてしまってですね、この御子の姿に変えられていくっていう、約束とも言ってもいいし目的でもあるわけですが、そういうことが全然頭から吹っ飛んでしまう。言われれば知ってますよってことは知ってるんでしょうけど、本当に私たちが目指すべき、待ち望むべき、期待すべき、そういうものとなっていない、本当に何か頭の隅っこの方にですね追いやられてしまっていることがあるのではないだろうか。つまり大事な大事な最終目的、到達地点、そういう意味での祝福、約束でもあるわけですが、それを見失ってしまっていることがあるのではないだろうかということですね。私たちクリスチャンが御子の姿に似たものとされるとパウロは最終目的をこう語っているわけですけど、それはどういう意味なんだろうか。たまたまそれは似ているっていうことじゃないんですね。ある一人の神学者が、この御子の姿にキリスト者が似たものにされるっていうのは、引き出された似姿なんだって言うんですね。引き出された似姿、具体的に言うと、例えば子供を見てね、ああこの子はお父さんそっくりってのありますよね。私も最近ね、もう子供じゃないですけど、なんか去年亡くなった父親にね、自分の顔が似てきたなと思って鏡見るとゾッとすることがあるんですけども、家内もね、お父さんそっくりなんて言うもんですから、ちょっとなんかがっかりする部分はあるんですけど、だいぶ年取ったんだろうなと思いますが、血は争えないって言いますけど、これが引き出されたその似姿なんですよね。わかりますか。他人でもたまたま似てるとしているじゃないですか。でもそれは別に血はつながってないわけで、引き出されてないわけです。引き出された似姿というのは、もう本質からして、これは遺伝子ですよね。遺伝子からして、そこから当然としてこう出てくるもの、似ているもの、それが引き出された似姿っていうことですね。親子でも本当いますよね。なんか金太郎目切ったみたいな、そっくりの親子ってね。でもそれはもう間違いなく、その遺伝子のレベルからの引き出された似姿なんだっていうことですね。クリスチャンが御子の姿に似たものにされるって言われている場合、実はそういう意味があるんです。以前はアダムとくっついてたんです。私たちはね、アダムから生まれたものとしてアダムの似姿を持っていたんです。憎しみや怒りや、ね、 そういうものに駆られて翻弄される、そういう生き方はアダムから引き出された似姿の、姿だったわけですよね。しかしイエス様を信じた瞬間に私たちはそのアダムから切り離されて、キリストに結びついて、キリストから引き出されたものとなる、キリストの似姿になっているということですね。それがキリスト者に与えられている祝福でもあり、約束でもある。そして救いというものを考えた場合、罪が許されて義と認められてって素晴らしいことですが、その段階を追って最終的にどこに行くか、私たちがね、それはイエス様との似姿、イエス様のと同じ本質を持ったそういうものとして作り変えられ完成する。それが私たちの救いの最終目的、最終目標なんだっていうことなんですね。聖書はクリスチャンは神の子供だって教えられてますよね。そして神の子供であるキリスト者同士、クリスチャン同士は兄弟姉妹って言うじゃないですかね。で、神様が、お一人の父親であって、その神を父とする兄弟姉妹、つまり教会っていうのは、あるいはキリスト者っていうのは神の家族だっていうわけですね、うん、それは単なるこう名目上のことではなくして、本当に実質的にキリストのその本質を引き継ぐ、受け継ぐものとして、キリストから引き出された似姿を持っているものとしての家族の集まり、それが教会でありキリスト者だということになりますね。ヘブライ人への手紙の第2章にこう言われています。2章の10節から13節。というのは、多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとされるなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。まあ、ここにその巫女の姿に似たものとされるということがね、はっきりと記されているわけですよね。その意味がですね、私たちは最終的に全く本質的、根本的に巫女イエス様に似たものと変えられるってことです。この私がってね、現実の今の私たちを見るとそう思う部分があるかもしれませんが、これ約束なのです。必ず私たちは最終的に巫女に全く似たものとして完全に作り変えられる、完成されるんだっていうことですね。それが栄華と呼ばれる、まあ、御業であるわけ、改めて後で学びますけどね。その時私たちは皆、霊においても体においてもキリストのご栄光の姿と本質的に似たものと変えられる。この祝福、この約束、この栄光を私たちは決して見失ってはならないっていうことなんですね。さっきも言いましたが、私たちは目の前の問題とか自分自身の問題で頭がいっぱいになってしまって、落ち込んだり右往左往したり慌てふためいたりすることがあるわけですが、大きな原因の一つはこの目当てを、この目標を私たちがすっかりそっちのけにしてしまっている、忘れ去ってしまっているというところに原因があるってことですね。言い換えれば、この目標をしっかり見定めて、この目標を本当に心から主体求めて私たちが生きているときに、いろんなことは起こりますが、いちいちそれで揺り動かされなくなってくるということなんです。先週も言いましたが、それがキリスト者としての聖書的な世界観、人生観、人間観、価値観を身につけるということなんですよね。イエス様を信じて瞬間的に私たちはアダムの元からキリストの元に移されるわけです。そういう意味では救いって一瞬なんですが、しかし救われた者としてこの地上の人生を生きている私たちは、御霊の助けと御言葉の力をいただいて変えられていく必要があるわけですよね。具体的には人生観とか世界観とか、そういうところから根本から変わっていくということです。物の考え方が変われば当然言葉も変わるし、見方も変わるわけで、聖書的な物の考え方、価値観、世界観というものをしっかり御言葉を通して身につけるということです。今祈りの学校では詩篇の23編の暗唱っていうのをやってますけど、もう皆さんそれぞれ頑張ってきてくださってですね、暗唱してくださって素晴らしいことだと思いますが、それはまさにそういうことのためなんです。聖書的な世界観を身につける。 そういうものの考え方をするものとして私たちが内側から変えられていくということですね。それはなぜかといえば、私たちがこの世界にあって、この世にあって、罪とその悪魔がね暗躍する世の中にあって、揺れ動くことのないそういう力強いものとなっていくこと、またそれを通して御子のご栄光を私たちが表すものと変えられていくっていうことなんですよね。この約束、私たちはしっかりと心に留めておきたい、しっかりと心に収めておきたい、そして忘れずにいたいと思いますね。ただここで一つのことを、これに関連してですね、確認しておきたいと思う。それは、今私たちは御子の姿に似たものとされると、本質的なところからね、似たものとされるっていうことを学んだんですけれども、それはただ注意しなくてはならないのは、それはイコール私たちが御子イエス様が神の子であるように、神様ご自身であるように、キリストを信じる私たちも神になるっていうことではないっていうことですね。いいですか。イエス様は神の一人子です。御父と同等のお方であり、父なる神と等しく永遠であられるお方、三位一体の神の第二位格って言いますけども、神ご自身なわけですよね。三位一体の神ご自身であられるわけですが、私がイエス様を信じて御子の姿に似たものとされるという時に、それは私たちが神様になるということではないということです。神の御子イエス様は私たちを救うために天から降りてこられて、私たちと同じこの体、つまり人の子として生まれてくださった。そうですね。つまりイエス様は神ご自身であるとともに人間でもあると、その神と人両方を備えていらっしゃる。これキリストの二世ということで以前からも学んでますけど、特殊な立場にいらっしゃるわけですね、イエス様はね。私たちがイエス様を信じてキリストに似たものとされるっていうのは、まさにこの人として来られたこのイエス様に似たものとされるということなんです。神ご自身になるわけじゃないんです。もちろん神と人の間に関わりあるわけですが、ね、でも神の本質を得るわけではないということですね。イエス様は人として来られた時に天での栄光を捨てて、私たちと同じこの体を持って生まれてくださった。そして十字架にかかるほどに低くなられて、そして私たちに対する救いの道を開いてくださったわけですよね。その御子イエス様、罪のないお方として来られた、完全な人間として来られた、そのイエス様に似たものとして私たちは作り変えられていく。私たちも完全に罪から解放されて、神様に作られたままの、ありのままの本来の姿を持って永遠に生きるものと変えられていくということですね。まあ、そういう意味ではイエス様が神の子であるって言った場合と、キリスト者、クリスチャンである私たちがイエス様を信じて神のことをされるって言った場合、同じ神の子なんですが意味は違うってことですよね。わかりますか。イエス様は本質的に元来身分としても、ご性質としても、本質としても神ご自身なんです。私たちは本来神に作られた人間ですから、私たちがイエス様を信じて罪許され神の子とされるっていうのは、後から外部的に、あるいは法的に神様の子として受け入れていただくっていうことですよね。そういう違いがあることも私たちははっきりと確認しておきたいと思うんですね。皆さんお気づきになったことあるでしょうかね。イエス様は父なる神様を呼ぶときに私の父という言い方をします。そして弟子たちに向かって神様を、父なる神を示すときに、あなた方の父って言い方をするんですね。私の父、あなた方の父。しかしイエス様は私たちの父っていう言い方を聖書の中ではしてないんです。私たちの父って、つまり弟子たちと自分を同等の位置にはそこでは置かないってことです。あれって思う人もいるかもしれません。主の祈りでね、私たちの父なる神様についてイエス様教えても祈りなさいって、私たちの父よって。でもこれは弟子たちにそう祈りなさいって教えたわけですから、自分自身をそこの私たちに入れてるわけじゃないんですね。あるいは神の子としてのイエス様がそこに入ってないと言ってもいいかもしれません。人の子としての私たちって言ってるかもしれません。いずれにしてもイエス様は神ご自身であって、そういう意味でちゃんと区別をはっきり、人と神は愛の関わりの中に置かれますが、人が神になるようなことは決してない。この区別っていうのは聖書の中で明確になされている大事な教えだっていうことですね。というのは、普通の宗教の中では人間が簡単に神になったり、また神が簡単に人間になったり入れ替わったりすることがいっぱいあるわけですよね。聖書ではイエス・キリスト以外神であって人であるという存在はいないし、人間が神になるということは永久に一度もないということですね。これはもう本当に厳しいほどに聖書は明確に区別している。 人間は決して神になることはできません。また神になってもならない。個人的な意味でも歴史を見ても、人間が神であるかのように自分を捉えて、神であるかのように振る舞った時、何が起こるか、大きな悲劇が起こるわけですね。あるいは恐怖が起こりますよね。人間が神のように振る舞う時に、多くの国で多くの人々が殺されるということが起こります、ね、今でもそれはありますよね。それに似たようなこと。また個人的な意味でも、人間があたかも神であるかのように傲慢になってですね、神への恐れや神様の前にへり下るという謙遜を失っていくときに、そこには必ず大きな悲劇が訪れてきますよね。そういう意味でも私たちは決して神になってはならない。人間は神になることはできない。これは聖書が教える大事な根本的な教えの一つだと言ってもよろしいんだろうと思いますね。まあ、こういうことをわきまえつつ、でも私たちはその人の子として来られた罪のない完全なお方として、イエス様に似たものとして作り変えられていく。これが私たちの救いの最終的な目的なのだ。いつどういう時もこの目的をしっかり心に捉えていたいと思いますね。その線に沿って考え、そのように行動するものでありたいと思う。イエス様があれほど低く下り、無力な赤ちゃんとしてお生まれになったのは、あなたや私が究極的に完全に栄化されて、霊と体において御子の姿に似たものとされて、神の御子に似たものとなるためだった。このことをしっかり念頭に置きながら、今年も歩んでいきたいと思いますね。やがて来たるべき日に、主は私たちには、私たちは必ず主にお目にかかるんですね。ヨハネの手紙の第一の3章2節と3節にこう言われています。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。第一ヨハネ3の2と3、はい、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。やがて私たちは必ず御子の前に出会い、出て御子と出会う。その時私たち自身が御子に似たものと完全にこう栄化されているということですよね。それが聖書の約束であるということですね。さて、次にもう一つ神様のご計画の究極面を確認しておきましょうね。これはもうすでに見たように、神ご自身に関わる、神のご栄光に関わることですね。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられる。なんで長子となることが栄光なんだろうかって思うかもしれませんが、長子っていうのは聖書の世界の中では、あの一家の中でですね、特別な位置にいたわけですね。常に他の兄弟たちと、比べると抜きんでた存在、特別に敬意を受けるべき、そういう存在であった。それでパウロは御子イエス様のご栄光っていうのは、御子が多くの兄弟たちの中で長子である、長子になると、長子として、認められる、そのことに神の御子の栄光があるって語ってるわけですね。要するに御子の栄光、これが私たちの救いの最終的な究極的な目的だと。そのためにこそ私たちはイエス様に似たものと変えられるんだっていうことですよね。これはこう考えてみると分かりやすいですね。もし、イエス様にね、御子イエス様に全く一人も兄弟がいなくて、イエス様に続く人が誰一人いないとしたらどうなるだろうか。イエス様が天の栄光を捨ててわざわざ地上においでになって、教えを述べて十字架の上で死んで葬られてよみがえらされたにもかかわらず、何の目に見える成果もないってことですよね。一人で天に登ったけど誰もついていけなかったってこれは全く栄光がないということです。何のその、まあ、イエス様の御業は失敗で終わったってことになりますよね。そういう意味では多くの兄弟たちの中で長子となられる、特別な存在として崇められるようになる。それがキリストの栄光を表すのだとパウロはここで教えているわけですね。私たちが自分の救いということを考えるときにも、やっぱこういう観点をしっかり覚えておくことが大事ですね。自分の救いですから、どうしても自分が救われるということを考えてしまう。しかもさっきも言ったように、罪の許しとか義人ぐらいは分かってますけれども、自分がこう作り変えられていくということを本当の意味でこう目標とできていなかったりするときにね、結局私たちは目に見えることで振り回されてしまうということが多いんじゃないかと思いますよね。まして私たちの救いが 神の御子の栄光が表されるため、神の栄光のためなんだっていうことになると、さっぱり言われてみれば、ああそうですかってことかもしれませんが、本当の意味でそれを私たち自身の目標としているか、最終目的としているかというと、やっぱりそういう点で私たちはよく分かってもいないし、またしっかりとそれを目標として生きているとは言えないことが多いんじゃないかと。でもね、だからこそ私たちは弱いんですね。何度も繰り返し言いますが、聖書的な世界観や価値観や人生観をしっかり得ていないまま生きていますので、イエス様を信じて救われてはいるんです。しかし聖書的なそういう価値観や人生観をしっかり得てないので、ということは要するにこの世の価値観や世界観で生きているので、矛盾が生じているんですね、私たちの中にね。だから弱いんですよね。どんな問題の中でもすぐ揺り動かされてしまって、罪に陥ってしまうようなことが繰り返される。大きな原因の一つは、しっかり聖書の教えに立った世界観や人生観や価値観を身につけていないっていうところに問題があるってことですね。この救いに関しても、自分の救い、自分のこの問題の解決、自分の病が癒されること、ね、いろんな問題が解決されること、それもあるんですが、しかしそこしか見てないので、神のご栄光ってことがそっちのけになっているので、私はなかなか成長できないっていうことですね。そういう意味ではパウロが、まあ、こういうロマ書を通して書いてるわけですけど、教えてくれてるわけですが、やっぱり御言葉をしっかり学び理解する、ちょっと理屈っぽい話が多いですけどね、でもしっかりと理解して身につけていくということがとても大事なことだということが言えるんだろうと思いますね。神様が究極的に私たちを救い出すご計画において意図しておられた目標、その究極的な目標とは御子の栄光を表すということだ。神が栄光を受けるということなんだ。私たちが悟らなければならないのは、そしてこのことが悟ることによって実は大きな確信と慰めが得られてくるわけですけど、三位一体の神がその誉れと栄光のために私たちを究極的な救いの完成に向かわせてくださっている。私たちの救いの完成の究極目的はその神のご栄光にある。神の皆が褒めたたえられることにあるのだ。全宇宙がそれこそ神の皆を褒めたたえていくんだ。そういうことが最終的なその段階として聖書は書いてるんですね。ちょっと 1,2 箇所見てみますが、エフェソの信徒への手紙1章の10節、こうして時が満ちるに及んで救いの技が完成され、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。あらゆるものがって言われてますよね。またさらにフィリピの信徒への手紙でもこう言われてます。2章6節から11節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。ここには全宇宙がこう視野に入れられてるんですよね。でも日本にいてこうクリスチャンで歩んでると、どうしてもキリスト教が小さい群れでしかないので、なんか肩身の狭い、それこそね、戦国や江戸時代からずっとあるような、なんかキリシタンと呼ばれるようなですね、隠れキリシタンという存在がいましたけど、なんとなくこう社会の隅っこに存在しているような意識になっていることがあるんじゃないかと思うんですが、神様は最終的にこの全宇宙が御子の皆を褒めたたえる時が来るって言ってるんですよ。その中にもちろん私たちも入ってるわけです。御子と共に私たちも栄光に輝く存在となって宇宙に示されるんですよね、と聖書は教えている。そういう大きな視野を聖書からしっかり学び取っていくこと、これはとても大事なことだ。何度も繰り返し言いますが、私たちが力強くこの地上の信仰の生涯を力強く歩んでいくために必要なことであり、何よりも神様のご栄光のためにこそこのことは必要なことだ。私たちの救いの究極目標が 単に私たちのこの問題が解決する、病が癒されるとかね、それも大事ですけど、そういうことにとどまらず、神の栄光が表されることに最終目的があるんだ。このことを知ることによって私たちの救いが確実なものだということが分かってくるんですよね。分かりますか。私たち、あなたの救いがいいですか、神のご栄光にかかってるってことですね。私たちの救いは神の栄光にかかってるってことですよね。あなたが救われることが神がこの宇宙においてご栄光を表すということに関係してるってことです。ということは間違いなく確実に私たちは救われるってことなんです。もしあなたが今神のご計画の中に置かれているとすれば、あなたの救いは確実なことなんだ。それは神の栄光に関わることだから間違いなく起こるに違いない、起こらないはずがない。それは神のご栄光だからってことですね。神が神であられる限り、それが途中で頓挫するようなことはありえない、それが失敗するようなことはありえない。だからこそパウロはここでその目的を書いてるんですよね。神はご計画を立ててことを進めていますが、しかしこの目的から考えれば、このご計画は間違いなく成就するに違いないものなんだ。あなた方はそのことをぜひ心に覚えてもらいたいっていうことですね。ロマ書をずっと学んでいて、本当に同じところにとどまりながらじっくり学んでるんですが、ささっと言ってしまうと何か分かったようなつもりにはなりますけど、よく分からないまま進んでしまったことが多いんじゃないかと思ってじっくり構えながら言っています。まあ、ぜひぜひ御言葉のその深みをね、味わっていただきたいですし、しっかりとこう頭を使いながらしっかり身につけていただきたい。何度も言いますが、聖書的なそういう意味での世界観とか人生観とか価値観をしっかり身につけていっていただきたい。そういうことのためにこの、礼拝もあるし、こういうのにもあるし、日々の皆さんのディボーションの時間もそういうことのために必要なことだということですね。そういうことをおろそかにしていくときに、私たちはなかなかそこで変わらないので、信じてはいてもなかなかなっていうね、そういうところにとどまってしまう危険があるということです。この説教を準備して、昨日狛江で最初の説教を語ってきたんですが、狛江の礼拝に向かう電車の中で、なんとなくこう携帯を見てね、Facebook っていうのをやってるんですけど、見ていたら、友人の牧師、これ皆さんもご存知です、グレッシャペルが始まって2年目か3年目に、ゲストの牧師をお呼びして、加藤春義っていう先生をお呼びして、海に潜ってね、写真を撮るっていう人がいましたよね。あの方に来ていただいて、お話してくださった、もらったことがありましたけど、加藤春義先生がですね、友人からもらった面白い記事をそのフェイスブックの中に実は載せていたんですね。それを読みながら、これはちょっと紹介しようと思って、早速昨日狛江でも紹介したんですが、ここでもですね、皆さんにちょっと紹介したいと思うんですね。友人から送られてきた面白い、しかし考えさせられる、文章で、タイトルは悪魔からの年賀状ちょっと面白いですね。悪魔からの年賀状、読みます。悪魔からの年賀状。明けましておめでとうございます。私悪魔並びに悪霊一同より新年のご挨拶を申し上げます。9年中は私どもが吹き入れる邪悪な思いにしばしばご賛同いただき、時にはそれを実行に移し、何度も神の皆を汚してくださり、大変お世話になりました。さらにそれらを真実に悔い改めることもなく、1年を過ごしていただきましたことは、神の許しと回復の恵み等を自ら拒否することであり、私どもにとりまして、何よりも励ましとなりました。控えめな礼拝出席、形式的な礼拝姿勢、表面的な教会での交わり、従う意思のない聖書の読み方、自分中心の願い事ばかりの祈りなどを通じて、救いの確信を失いかけたり、自らを顧みることなく人を裁いてばかりの信仰生活には、感謝の言葉もございません。誠に9年中はお世話になりました。ただ、兄弟姉妹の祈りや牧師の適切な指導さえなければ、さらに神なき素晴らしい世界をご一緒できたであろうと思いますときに、誠に悔やまれる次第でございます。さて本年も引き続き気の向いた時だけ聖書を読み、 決して神に本気で期待することもなく祈り、兄弟姉妹とは建前だけの交わりにとどめていただき、信仰は仕事と家庭には持ち込まず、政教分離の原則を徹底され、与と調子を合わせていただき、忌々しい神の栄光を表すことのございませんようにどうかよろしくお願いいたします。またそのようなことは万が一にもないとご信頼申し上げておりますが、信念を機に真実に悔い改める、神に立ち返る、神に従う決断をするなどの暴挙だけはくれぐれもご容赦いただきますよう切にお願い申し上げます。新しい年を迎え、私どもも全力を挙げまして、あなた様が世の楽しみ、自己実現などに邁進され、神なき世界を満喫されますようご誘惑申し上げます。そしていつの日か教会生活を離れられ、キリストへの信仰も推していただき、私どもと永遠を共にしていただければ光栄至極でございます。あなたの魂を恋したう悪魔よ。これ読みながらね、最初はクスクス笑いながら読んでたんですよ。こう、まあ、電車の中ですから、あんま大声は出せないんですけど、ふんふんに笑いながらこう読んでたんですが、でも途中からやっぱちょっと怖くなりましてね。ああ、でもこれって本当に本質的なところをね、疲れてるなと、自分自身も含めて本当にこれは気をつけなくちゃいけないなと。悪魔は、悪魔という存在、悪霊という存在、はっきり聖書は教えてるわけで、それはもうとにかく躍起になって私たちを神様から、信仰から、お互いの愛の関わりから外そうとするんです。それはもう必死になっている存在がいると聖書ははっきり教えている。その悪魔を私たちは本当に軽んじてはならないということですね。その存在を忘れてしまうことによって、やっぱりどっかでこう気が緩んでしまうということが大いに起こりますよね。巧妙ですから、悪魔は誘惑し、攻撃して、恐れさせたり不安にさせたり、あるいはいい気になさせたりしてですね、なんとか信仰から、教会から、神様から私たちを引き離そうとして、しかし神様のご計画は確かなんです。そのような力も働いていますが、神の計画は間違いなく実現すると聖書は教えている。その教えを私たちはしっかり知る必要があるんですよね。せっかく書いてあるのに知らなければ、神様がせっかくくださっているその手立てを私たちが用いていかなければ、悪魔に勝利することはできない。そういう意味でもしっかりと御言葉を学び、御言葉を心にしっかりと収めてです、刻み込んでですね、力強い歩みをする群れとして、また民としてですね、この1年も歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。